番外編オープニング。はい、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
はい、ドラクエ6、番外編の総まとめということで。
はい。
今回は、ピチカードさんに加えて、ミルハさんに、来ていただきました。
こんばんは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ね、まずこう、ドラクエ6をね、今回取り上げたっていうのはね。まあ、最終的にはケンタロウさんに決めてもらったんやけど。
はい。
その、決めてもらう前に、その、ミルハさんのツイートでね。その、ある考察サイトの、サイトっていうより考察ブログかな。
うん。
の、リンクを載してる記事を見て、それで、その、僕も読んでしまったんですよ。
はいはいはい。
ありがとうございます。
ドラクエ6をやる前から読んでしまって、
ほん
で
僕は。読んじゃった、うん。
ネタバレじゃないですか。
完全にネタバレですね。すね
まあ、プレイしたことあったとはいえ、
うんうん、
もうほぼ忘れてる状態やったから、
はいはいはい。
こういうことなんかいうのを、こうも
う。え、逆に今まで全くそこ触れてこなかったんですか？
触れてこなかったですね。
うん、
それはまあ、あれですよね。私とランキングした時に低い、あのランキングでしたもんね。
そういうことです。一切理解できてなかったってことなんですよ。で、もう今言ってしまうけど、どんなことが書いてたかというと、
はい、
ドカーンと書いてたのが、バーバラはマスタードラゴンなのか、みたいな。そんな考察
ですね、
うんうん。そういう考察がされてて、
うん、
で、まあ、あと、まあ、まあ、いろいろ、細かくね、カルベロラの話とか、いろんなことを書いてたんですけど、
ええ、
その時点では僕には理解できなくて、
はいはい、はい。
マスタードラゴンイコールバーバラ、んどういうことやってなって、
うん、
で、その時点で僕は4はやってたんで、
はいはい
はい。あ、そういうことかっていうのがもうパッと分かって、あとはこれドラクエ6やってから考えようと思ってそこで考えるのをやめたんですよ。うん。っていうことで、で、そっからね、ミルハさんがね、ドラクエ6を語るときのテンションがおかしいんですよね。
なんかそんな感じがしましたね。
だいたい夜中が多いんですよね。思い出したように、
うん。うん。で、そっから、こう、ミルハさんの、その、ドラクエ6愛がすごいということで、ドラクエ6を番外編で取り上げることになってから、いつか、ミラさんに出てもらって、最後の考察会、まとめ会をやりたいなとは思ってたんですよ。
はいはいはい。
っていうことで、今回これが実現したわけですけど、まず、僕とピーチさんはある程度喋ったんで、
はいはいはい。
ミルハさんは、ドラクエ6に初めて触れたのはいつですか？
はい、ですね、発売した年の発売日よりは少し遅れてなんですよ。
うん、
というのも、私ゲーム自体一度離れてた時期があって、
うん、
で、ドラクエの4はタイムリーにやったんですね。
うん、
で、実は私5って6より後にやってるんですよ。
ほうほうほう。
あ、4、6、5の順番ですか？
そうなんです。スーパーファミコン買わなかったんで。
はいはいはい。
そうなんですよ。で、6をやったのは、スーパーファミコンの1と2の、あれが出たじゃないですか。
はいはいはい。
それがやりたくて、スーパーファミコンの本体を買ったんで、6をやったんです。
ほうほうほうほうほう。
そうなんですよ。で、ちょうど年齢的にも、まあ、今17歳なんですけど、
そうです。つじつま合わない
。別のところで17歳なんです。
はい。
年齢的にちょっとこう、なんだろう、なんか自分見つめの、こう、タイミングというか、ちょっとこう、うちに こうこもってる時期だったんで、この物語がずーんと入ってきちゃったんですよね、私の中に。で、その発売日より後に一回プレイしてエンディングを見てしまって、で、もう私、スーパーファミコンの周回プレイはやってないんですよ、そこで。
もう、それ、できなくなった。
それは、
できなくなった。
あ、そっちの方のできなくなったということですね。
できなくなっちゃって。で、はい、まあ、で、たまにこう思い出したように立ち上げるんですけど、大体同じようなところでやめちゃうんです、いつも。で、だいぶ経って2010年に DS で発売されるっていう CM が流れ始めたんですよね。
はいはいはいはい。
なんで実写版の、ヨーロッパの女の子と男の子が、本当にこう、3人、メンバーの格好をして CM やってるのを見て、うわぁ、なんて時代が来てしまったんだっていう。で、うん、DS 版を買って、DS 版も1回しかクリアしてないです。
同じ状態になったわけですか。
はい。今回もだから、兄さんの聞きながら一緒に始めたんですけれども、
うん、
結局、最後まで行かずに、10月16日の2時、まあ、夜中ですね、夜中に意味深ツイートを残して、私のドラクエ6の旅は終わりました。
なるほど。
すごいね、もう、はい、愛以上のものを感じますね、なんか。
ダメで。ダメで。ババラーっていう。
ああ、ね、ですね。
まあ、その辺は、今回こう、まとめということで、1から追っていくんで、
はいはいはい。
もう、その都度、愛を挟んでいてもらったらと思いますんで。
わかりました。
はい。
はい。
ということで、そしたらもう、いきなりね、もう振り返っていきたいと思うんですけど。
はい。
はい。
あ、まあ、先に言っときますと、もう、まず、一番最初にこう、まとめからね、聞く人がおるかもしれないんで。
うん。
もう完全ネタバレでもうフルにストーリー語っていきますんで、ドラクエ6をプレイしたことないとか、内容を忘れてるっていう方は一回プレイするか、その番外編1から聞き直すか、
19までですね。
の方が、より楽しめると思いますんで、そうじゃなくもうこっから聞くっていう方はもう完全ネタバレになるっていうことをご了承くださいということで。
そうですね。はい。はい、
では、早速ね、今回ね、話進めていくにあたって、その、うん、僕はブログ記事、ポッドキャストで言うと、ショーノートになるんですけど、
はいはい、はい。
記事が、出てるんですけどね、うん、
ええ。
そこにこう、見出しを書いていってるんですよ、ダーッと。
はいはいはい。
で、その見出しを追っていく感じで、行きたいと思いますんで、だからたまにちょっとね、はい、ストーリー飛ぶ場所もあるかもしれんけど、
あ、はい、
うん、その場合は、あ、これ忘れてるよ、いうの、お二人挟んでくれたら。
それが、僕が忘れとる可能性が高いですから。
まあ、飛んでてもね、別に問題はないと思うんで、今回はもうまとめなんで。
はいはい、
うん。
まあ、細かなとこはあれですもんね。
ですね、全部言い出すと、
うん、長いです。
19時間かかると思いますんで。はい。ということで、もう早速進めていきたいと、思います。
はい。
まずね、6の1の時なんですけど、まあ、はじめにはもいいとして、そのオープニングから序盤までということで、いきなりボス戦っていう見出しから始まってるんですけど、
はいはい。
これが、いわゆるその、無道戦ですね。うん、一番最初の、プロローグの段階の無道戦。
はい。
で、あ、今回ね、一番最後まで我々は全部知ってるっていう体で、その、順応って話すけど、最後まで知ってるんで、最後まで知ってるからここはこうだろうっていう感じで話していきますんで、
はいはいはい。
順番的にはこう、行ったり来たりになってしまうかもしれないですけど、その点ちょっとご容赦くださいと。
はい。
いうことで、はい、で、ミレイユがまずね、今まで随分長い旅をしてきたんですものねって言ってるんですよ。
うん、はい、はい、はい。
これ、ちょっとね、引っかかるんですけど、
うん。
その、兄が、まずその、レイドックの王子ということで、 父親が眠ってしまったから、うん、その代わりに討伐に行くわけじゃないですか。
はいはい。
で、その時に、その回想でハッサンと知り合ったっていうところはあるんですけど、
ええ。
ミレイユと知り合ったっていうのは描かれてないんですよ。
うん。
そこはですね、ええ。
ですが、ここのこのセリフがあるっていうことは、
はい。
結構ミレイユは長い旅をしてきたのかなと。
うん。
ミ
レイユとっていうことですか？
ミレイユと。
うん。
っていうことなんで、そこは詳しくは描かれてないけど、
うん。
そういう前提でちょっと考えた方がいいのかなと。
そうです、うん。僕もそう思ってましたし、うん、やっぱり最初なんで、まだミレイも出てないじゃないですか、ゲーム的に。
うん。
そう。
だから、あえて出てないのかなと思っただけなんですけど、僕は、うん、ただ。
ただね、僕ね、最終的な結論の時に話しますけど、
ええ。
このセリフは、
ええ。
ぶっちゃけ大きな意味はないのかな、というのも思うんですよ。
はいはいはい。
それはまた後で喋りますわ。
あ、まあね。
はい。
溜めますね。
ということで、ボス戦になる直前にね、こう、武道が、こう、医師になれって言ってね、
うん、
3人を、この、方々に飛ばすわけですよ。
ええ。
で、飛ばすわけなんですけど、ハッサンのね、飛ばされた場所を覚えてます？
その本体がですね。
本体。
ちょっと出てこないです。
もう、武道がおった部屋の隣の隣の部屋ぐらいなんですよ。
あ、そんなにわかりやすい感じでした
すぐ、だって武道、その、下の世界の武道を倒しに行くときに、武道の直前におったでしょ。
あ、そうか、そうか、
そこで合体したから。
あ、そこ。
石あれ言うて飛ばされたけど、ハッサンはすぐそこに飛んでたと。まあまあ、意識体はね、あの、上の世界のね、だいぶ遠くまで行ったんかもしれんけど、
うん、
体は隣、すぐそこにあったと。うん、ただ、医師になれって言った武道は、医師にできたんは、ハッサンだけなんですよ。
あ、そうか。
兄は医師になってないんですよ。
うん。
もしくは医師になったかもしれんけど、すぐに溶けてるんですよね。
うん。
上、下の世界の、ライフコートにいてますんで。
いい、そうですね。うん。
ということで、この、まあ、兄の、この不思議な持ってる力によって医師にならずに済んだのか。
うん、
ミレイユさんは？
ミレイユに関しては謎なんですよ。ここ語られてないんで。
うん、
ですよね、うん。あいつってもう元々治ってましたもんね。
ただね、ここでね、そのグランマーズがね、助けてるんですよ、ミレイユを。
はいはいはい。
後に語られますけど、うん、グランマーズがミレイユを助けた時は、うん、ミレイユは透明だったと言ってるんですよ。透明だったミレイユを、
はい、
グランマーズが助けたって言ってるんで、
うん、
まあ、一応意識体と本体は分かれてるのは分かれてる、
うん。
上の世界から下に降りてきた。どうやって降りてきたかは分からんけど降りてきて、そこでグランマーズに助けられたと。
うん、武道さん的には、石になれが別にいらんかったかもしれない
です、ね。そういうことなんです。それが言いたいんですよ。石にできてないんかもしれんっていうね。
あと石になってたのはあれぐらいですか、天魔
ぐらいですね。まあ、天魔は武道がやったのかっていうのはちょっと不明なんですけど。ね、
あ、そっか。うん。
うん。あと、ハッサンをね、ハッサンが本体を見つけたときに、死んでいるのかって言ったら、いや、死んでるわけじゃない。ね、眠ったように、ちゃわ、死んだように眠ってるだけだというセリフもあるんですよ。
うん。
いや、石にもなってないんちゃうかと。っていうところで、こう、武道はいまいちここ、石にしたかったけどできなかったのか、この三人がめちゃめちゃ力が強くて石にされずに済んだのか。そんなところ、まあ、
うん、
が、とりあえず最初のプロローグから推測されるんですね。
はいはい。
うん、
それかも、ゲーム的な盛り上がりそうした方が良かったんかないってこともありますよね。
ピジさん、今回それ禁止です。
はい、あ、
禁止です、ね、ゲームだからっていうのは禁止です。
わかりました。
それ言ったら、はい、
ね、もともこもね、
興ざめになりますんで。
わかりました。
もう、分かっててそこはあえて考えるっていう。
わかりました。
はい。
真剣に聞きます。
はい。はい。っていうところで、プロローグの話で、 で、見出し的にはこう、エフェクトも音楽もグレードアップって書いてるんですけど。
うん。うん、はい。
まあ、これはもう、スーファミの時から、もう5に比べて、大きくアップしてるし、うん、DS 版も、5からだいぶ6まで間空いてるんで、
うん。
うん、DS 版についてもグレードアップしてるんじゃないかなと。
うん。
うん。っていうことで、音楽に関して、
ええ、
あの、ピチさんが FF の人が、参加してるって言ってたんですけど、
ええ、
ちょっと
し、
そうそう、
先本さん
、ええ、あですね。あの方は FF 関連の人なんですか？
FF12 とか、タクティクスオーガとか、うん、伝説のオーガバトルとか、そういったやつを作曲してる人ですね。まあ、FF 関連と言いますか、
うん、
まあ、FF に関してはそれぐらいなんですけどね。
ああ、はい、はい。
作曲されてることなんですね。
そうですね。ただ、そういった形の別の、なんか、エッセンスがちょっと入ってるような感じで、6ってちょっと、異質と言いますか。
うん、そうですね。打ち込みをこの方がやられたんですか、
う
ん、
っていう、そうですね。作曲は多分、杉山先生だと思う。
あ、もちろん
そうですね。もちろんそうですよね、うん。
サウンドエンジニアとして、いわゆる編曲してるってことなんですか、
ね、そうですね。
あれ、性能的にどうなんでしょうか？ 5から6まで何年空いたんでしたっけ発売。
ですね。僕、高1で、5で、専門 1、うん、高2、高3、専門1、3、専門3年ですね。
3年ですか？で、6からやって5に戻ったんで、まあ、グラフィックはもうそうなんですけれども、音、
うん、
あの、
はいはい、
使われてる音とかも、もう格段に違うなって思って、6から出てくる音と5から出てくる音が違うなと。
そうですね。
この方の力量なのかしら、それともこう技術は、なんかこう容量とかのチップを積んでるとか。
どっちもあると思いますよ。
ねえ、うん、すごい、あの、感動しましたね。スーパーファミコンの音すごいって。思いませんでした、だって。当の音楽とか。
そうです。とはほんまかっこいいもんですよ、
かっこいいですよね。
スーパーファミコンの時ですね。
そして DS こうなっちゃったって感じなんですけどね。
ちょっと抑えてますけどね。
うん。
スーファミで最初聞いた時は、かっちぇー思いましたね。
かっこいいって思いましたもん。はい、すいません。
ごめんなさい。あの、アニさんはちょっとわからんと
、はい。僕の興味のないとこなんで。はい。
はい、
で、上の世界の、ライフコードから物語が始まって、うん、で、だと進んでいって、で、僕の書いた見出しで、うん、ホラー装備買わなくてよかったやんって書いてるんですけど、
はいはいはい。
これはいわゆるライフコードで装備を買わずに進んだら、うん、その下の崖に宝箱があったっていう話なんですけど、
うんうんうん、
ミルハさんはどうですか？装備を買ってから進む派か、困ってから買うか。
はい、困ってから買う派ですね。とりあえず、今行けるところまで行っちゃう派です。
ほらほらほら。
で、死んじゃって、あーって
戻る。もう僕は死にたくないんですよ。
あー。なんか、どこまで行けるかってやってみたくないですか、でも。
うわ、もう絶対嫌ですね。
全然。
減るのと死ぬのは大嫌い。
あー、だってお金貯めて装備買って洞窟に落ちてたらもう、って感じじゃないですか。
それ。ほんまそれなんです
よ。それを売って資金アップということで、僕は全然。
あ
ー。
いやいや、そんも、一つ、工程が無駄になって
これもあれですね。また結論が出ない。
そうだ、
まあ、結論は出へんけど、これはもうずっと付きまとう。
ずっと。
話なんで、はい。ということで、つい崖を降りて、下のマルシェに行きまして、うん、こうバザーをやってるわけなんですけど、
はい。
見出しがここで、勇者兄、詐欺に遭うっていうことで、全部売り切れてしまったよって言われた後に、あ、一つ見つかったって言って、うん、今なら100ゴールドでいいけどって言って、こう、お鍋の蓋を買わされたと。
うん。
うん。っていうところの話なんですけど、
うん。
ここね、ここのマルチェの話でね、ピースケさんからちょっと、
ああ、はい。
お便りいただいてまして、
うん、
で、後にね、バザーが2回、行われたっていう話あったじゃないですか。
はいはいはいはい。
いつの間に2回目やってたんやっていう。
うん。
うん。っていうのがあって、そんで、その時の話抜けてるなっていう時の補足なんですけど、
ええ。
なんか、 ムドを倒した直後ぐらいの話なんですけどね、うん、世界平和記念バザーっていうのが開催されたらしくて、
ああなるほど、
うん、でこうビルデって職人冠職人、
はいはい、
娘さんが、に話をすると、あら、ピスケ。あ、これピスケって。そのまま書いてるんで、はい、このまま言いますけど。はい、あら、ピスケ、噂は聞いてるわよ。すごいじゃない。とかいう、こう、いろんな話がありまして。で、ビルデに話しかけると、うん、毎日娘は夢中でピスケたちのことを話してるぜ。っていう話があったらしいですね。
う
ん。
う
ん、まあ、ビルデの娘は、もしかしたら主人公にちょっとほの字なのかも。
うん、
知れないということですね。
もうそれで段階段階で街の会話もちょっと変更になっとるということですね。
そうですね。だからそこ抜けてたところ、うん、ピスケさんがちょっと補足してくれたと。
う
ん、
ああ、
はい、すごいな。
あんまりこうわざわざこう気にいかんタイプなんで。うん、
いや、僕はこんなん変わってるって知らんかったからね、今回やるまで。
ああ、そうです。僕多分当時はそんな考えなかったと思う。
ね
え、
まさか変わってると思った、
うん、マルシェ自体があまり用事がないっていうかね、イベントが終わったら。
ああ、そうです
ね。立ち寄る、ね。
ルーラーもなかったしね、確か。
はい、あ、そうですね。
うん。
うん、
しょぼいのしかないかな、思って。
うん。
はい。
はい。
で、次の見出しが、ここまでクエストを何一つ達成してないっていう、まあ見出しがあって、うん、まあ、いわゆる序盤はもう全く、ストーリーがこう広げるだけ広げて、うん、何も解決しないまま進んでいくと。
うんうん
うん、で、最初ね、マルシェを出て、穴に落ちるじゃないですか、兄が。で、この最初に落ちた穴が開いてた場所っていうのは、後にメダル王の城が出てくるんですけど、
うん
うん、これの下に、下の世界ではこの下に何があるかって言ったら、ベストドレッサーの館があるんですよ。
最初落ちたところですよね。
最初に落ちたところ。
うん、落ちたところ。
うん。
あれがトルッカやったっけ？
ああ、そうです。
の、
うん、
すぐ隣に、ベストドレッサーコンテストの館があるんで、
はい。
メダル王の真下にある感じなんですよ。
うん、はいはいはい。
うん。
それが意味するのは？
わからない。
ああ、
これに
関して。ベストドレッサーをやってる館の、うん、主はお金持ちですよね。
お金持ちなんですよ。
そうね。だから夢の世界で、その、下の世界のその念が、上の世界ではそのメダルをこうたくさん集めて、一条の主になりたいっていう気持ちなの。
なのか、ただまあメダル王っていうのはちょっと特別な存在なんで、
うん。
上の世界だけで存在する人かもしれんけど、
うん、
まあ、
このあれですよね、うん。そう。上の世界にある町と下にある町が同じ場所もあれば、
うん、
全く、ね、上にしかない、下にしかないっていう、ありますもんね。
うん、
これなんでしょうね。
まあ、全く無関係ではないのかなと思います。
ないけど、なんかこう、うん、うん、近いものとかがあったりするけど。うん、
地図も微妙に違いますよね。
そうなん
です
ね。
重ねたわけじゃないですか。
だいぶ違う、
うん
うん。
うん。
ただ位置的な感じですね。
うんうん
うん、っていう感じで、6の1が終わりました。ようやく6の1が終わりましたけど。
はいはいはい。
次6の2に入りまして、最初大見出しでまだ序盤と。
うん、
で、最初の見出しが、全然何一つ解決してないやんっていうことで、
うんうん、
ここでこう思ったんがね、兄が落ちた穴ってすっごい大きい穴じゃないですか。
はい、
もう下がもうデカデカと見えてるじゃないですか。
ええ、
あんだけでっかいなんかドカーンと開いてて、なんで上の住人はもっとポンポンポンポン落ちていかへんのかなと思ったんですよ。
うん、
それゲームやからって言われがちだけど。
あ、言われた
ね。これでもね、僕今回ね、はい、直前にね、漫画版のシックスを読んだんですよ。
だから見える人にしか見えないですね。
そうなんです。不思議な力を持ってる人間にしか、穴から覗いても下に街が見えないんですよ、世界が。
でも、死のう思うて飛び込んだら、あれですよね、変な話。
そうなん
落ちようと思ったら落ちるわけですよね。
そんなありましたっけ？
いや、ないですけど。
ないんだ。
ただ単に大きな穴やからこんなとこ飛び込む必要ないし、下に何があるか見えてないから、その、
うん、怖いな、
で、ぐらいの話で、実際ランドは見えてないんですよ、漫画では。
その話で行くと、要はだから変なし、普通の人が、うん、よし、もう俺はもう生きるの嫌だ、ここ落ちて死んじゃうぞって、仮にそう思って落ちた場合はどうなるかっていう話ですよね。
まあどうなるかって言ったら、透明になっちゃいます。透明になるまま助かる方法が見つからずに飢え死にするとか、そんな、そういう裏設定はあったかもしれないですね、もしかしたら。
なるほど。
うん。
っていう、そうしたおるかもしれないことですね、うん、
っていう感じで、こう、漫画の話もちょこちょこ挟んでいきますんで、
うん、
はい。ま、漫画が結構ね、こう、今回僕全部クリアした後に、一回、一から聞き直して、いろいろ考えてたんですけど、こここうちゃうかってこう、ひらめいたところを、
うん、
読んだ漫画に全部説明されてるんですよね。ちょっとね、腹立つんやけど、まあ、僕が考えた、思いついたことは思いついたって言うけど、まあ漫画でも説明されてたっていうのは一応言いますんで。
ああ、はい、正直でいいですね。
それはまあ正直に言います。はい。で、次の見出しが、うん、夜のまま進めるか検証ということで、
うん、
最初の精霊の祭りで、上のライフコートでね、
うん、
その時に、あの、夜になってね、外に出れたんで、これこのままどこまで進めるか言ったら最初の崖で進めなくなったっていうことなんですけど、
うん。
ここでね、村祭りの時に音楽が変わったっていうことで、
うん。
ピチさんがね、この流れる曲、後々関係してきますよっていうのを言ってたんですよ。
はいはい。
あれ結局どういうことかを聞かずに終わってるんで、
はい。
ここでちょっとお聞きしたいんですけど。
関係あるというか、あの、A 曲だなっていうことで、あの、悲しい時にかかってくる曲なんでいう話をしたかっただけなんで、そのストーリーとかそういうのは関係ないですよ。
あ、そういうことなんですね。
ええ。
で、ちなみにどの時に流れてました？
あの、妖精の冠っていう曲で、感動するシーンで流れてくるとこなんですよ。前言ったあの、自分が合体する時とか、あの辺で流れとったと思うんですけどね。
ああ、なるほど。
ええ、
そういうことだったね。僕、結局あの話出てきてないなと思って。
あ、うん、そんなに考えてくれとったんですね。
そうそうそう。これが何か大きな意味があんのかなと思って。
いや、ロックのその感動するときに流れる曲が好きなもんで。
はいはい。
ここで流れてまたいいときに流れてきますよという振りだったんですけどね。
ああ、はいはいはい。
はい。
で、次の見出しが、お前らも聞こえてたんかいっていうね。まあ、これが精霊の祭りの、途中で、ターニアちゃんが、こう、何かに操られて喋るみたいな感じで、
うん、
で、周りはみんな白黒になってんのに、その言葉が聞こえてたっていうことで、うん、お前ら聞いてたんかいっていう話ですね。
あ、ランドとかも聞こえてたんでしたっけ？
そうそう、ランドがターニアちゃんすげーとか言ってたんですよ。
うん。
うん。まあ、だから今回、この白黒になってるから言って、こう、石になってるとは限らないってことですね。
うん。
で、次の見出しが、今度こそパフパフ。
やらしいんですか、これは。
これ、まあ、ジュディの母、あ、ジュディじゃない、ランドの母親ですね。ランドの母親が、こう、お祭りの時に、兄に、こう、パフパフするって言われて。で、はいって言ったら冗談よって言われたっていうね。
あ、そんなありましたっけ、うん、
でね、まあそういうパフパフの話があったりとか。
はいはい。
あとね、ここで、最初のライフコードの時の話でね、
うん。
こう、ジュディがね、ランドに首飾りをもらうっていう約束をしたと。いう話をしたと思うんですよ。
うんうん。
あれ、なんで、ランドはね、そんな約束をしたんやろうなって考えたんですよ。
ほうほうほう。
おかしくないですか？ランドはずっとターニアちゃんのことが好きじゃないですか。
はい。
ジュディのことが好きって一言も言ってないのに、なんで首飾りを送るっていう約束をしたんか。
そんなに予備的なもんじゃないですか？
予備って。
予備って。下水派な。
あ、すいません。
最低。
最低。控えめに言って最低。
はい。
ちょっとやめてくださいよ。
これ、まあ僕なりに答えは出したんですけどね。
はい。
後でね、兄とジュディがね、結婚話出るじゃないですか。
はいはい。
この、兄は何も言ってないのに、ジュディが一人で話進めて結婚どうするみたいな話まで行くじゃないですか。
うん、
ここでわかるように、ジュディは思い込みが強いんですよ。
うん
別に、
うん、
くれるって言ってないのに、
あ
勝手に一人で首飾りをくれるっていう約束した。で、後にこう結婚の約束をしたとジュディは言ってしまうぐらい思い込みが激しい。あまあ、ここでわかるんかなと。
はぁ、困ったことですね。
これ、あくまで僕の推察でしかないですけどね。
あれですね、多分、ランドがもう、しつこくて、こう、うん、もう鬱陶しいから、うん、はいはい、わかったわかったって、今度ねって言ってたのを、
うん、
あげるよっていうふうに言ったって。
そうそうそう。
そう、取って、やったって感じなん
ですね。
その考察で言うと僕の考察ちょっとある、ありかもしれないじゃないですか。
ここが盛り上がる。
ランドはそのつもりはない。
ないですけど、やっぱり、来るもの拒まずじゃないですか。
いや、そんなん言ってないよ。ランドは明らかにターニアちゃん言ってるから。
でもそれを失敗した時の保険的なものも考えてる。うん、もしかしたらですよ。
いや、まあ、それはピチ三節やからね。それは否定する必要はないですけど。
うん、考察としてはですね。
うん。
ですね、まあ、年齢が年齢ですもんね。
うん。
若い。どこですか？
17 ぐらいですよね。
でもしょうがないです。頭の中それでいっぱいです
から、ね。あの、ジュディと兄とランドが同い年やったとしたら17ですけど。
ですよね。うん。
しょうがない。
はい。で、ここでこう、今結婚話出たんで、後の話やけども、ここで話してしまいますけど、ミルハさんに、僕がね、結婚話を適当に A ボタンを押してしまったから、うん、飛ばしてしまったと。
うん、
でその時に聞けなかったセリフがいっぱいあると。
うん、
っていうことで、こう、ミラさんに調べてもらったんですよ。
はい、
お
その時のセーブデータがあるから、そこを聞きに行くって言ってくれたんですけど。
うん、
はいはい。
そうなんです、セーブデータ。
うん。
運用
してあるんです
これ、どうするミルハさん説明する？
あ、いいですよ、アニさんのからで。
いいですか、はい
もう文章作っててもうね、やりきれなくて。なんで私こんなことを文字にして打ってんだろうって。しかもあの、主人公のところ、兄にしてますから。
そうそうそう。ちゃんと兄にしてくれてんねやと思って。
そう。
わぁ。もう全然記憶ないんで。じゃあお願いします。
うん。
まあ、ムドを倒してしばらくして、こう、行った時にね、その上のライフコートに行った時に、いきなり、ジュディが何の、脈略もなく、ねえ、私と結婚してくれるって約束覚えてるって言ってきたんですよ。
うん。
は、何この話と思って。で、ここでね、まあ、いいえにするでしょ？
ええ。
いいえにすると、あれ？約束してなかったっけ？で、兄のそういう慎重なところも好きよ。っていうセリフがあったらしいんですよ。うん、
ええ。
で、それに対してハッサンは、狙った獲物は諦めないタイプみたいだなと。
うん、
で、バーバーに聞くと、ふーん、兄って慎重な人だったんだ、と、うん。こう、で、ミレイユが、随分積極的な人ね、と、
うん。
っていうような、聞いたらセリフがある、と。で、
ええ、
ここで、はいに、まあ僕ははいにしてしまったんですよ、うん、A ボタン連打したから。
うん、
で、はいにした場合、嬉しい、覚えていてくれたのね、ねえ、だったらいつ結婚するって言われて、ここで僕がビビってしないにしたんですけど、
うん、
ここで、こう、選択肢として、もうすぐ、気が向いたら、しないっていう三択になるんですね。
ええ。
で、もうすぐっていうのを選んだ場合、本当に、じゃあ私、信じて待ってるわ。約束よ、兄。まだ、お父様には黙っておくから。っていう。
怖い、うん。
ここまで話が進むわけですね。
うん。まあ、まあ、思い込みの女ですね。
まあ、まあ、でも、はいって言ってしまってるからね。うん、
ええ。
もうすぐって言ってしまってるからね。で、ここでミレイユに話を聞くと、兄はどこまで本気なのかしら。で、バーバラに話を聞くと、
うん、
ふーん、兄って、そうなのか、 うん、あれバーバラ、バーバラ、何その、ちょっと落ち込んだ感じ何って。
そう、ここ大事。うん、
で、ハッサンに、
それ、あ、
はい、で、ハッサンに話聞くと、結婚の約束しかももうすぐだって、おいおい、本気かよっていう感じで。
うん。
うん。エピーさんなんか言いました
？ああ、その、まあ、何でもいい、その会話のシステムは、
うん。
まあ、DS 先輩じゃないですか。
う
ん、
そうそうそう。
うんうん、そこで、まあ、描かれてるエピソードになるわけですよね。
そうですね。
うん、で、純粋にまあ、僕だとしても、あの、バーバラは、
うん、
兄が好きなの、もうわかるじゃないですか。
そうそう、俺のことが好きですからね。
なんか、やってしまうね。その会話はまあ、納得はしますけど、
うん、
スーファミの時どうしとったのかなと思って。
でしょ、だからこういう設定はね、多分スーファミなかったし、何やったらね、これだけでは、まだそこまではっきりしないんですよ。なんで PG さんが、あの、この間の俺が、あの、エンディングの時に、バーバラは兄のことが好きだったんじゃないですかっていう話をした時に、あの、俺はそんなつもりはなかったって言ったら、
うん、
鈍い男やみたいなことを言ったんですけど、
はいはい。
あれなんでかって言ったら、PG さん漫画読んだからなんですよ。
絶対。それの影響はかなりあると思いますね。
うん。俺今回漫画を最後まで読んで、まあ、ミルハさんは漫画読んでないけど、
うん。
一回読んでみてください。
わかりました。
もう、明らかに、そうなんですよ。
そうなんだ。
でも、ファミ終わった時も、
うん。
僕、まあ、おそらく兄、バーバラは、
うん、
兄のこと好きだったっていうのは、
うん、
何かしら分かってたはずなんですよ。
あ、そうですか？
うん。
俺そんな記憶は全くなかったな。
あ、うん、そうですか？
うん。
ああ、そうなんですか。
なんかありました？明確にはパッと
出て、明確にはないけど、うん、そうなのかなと。あと、あの、主人公も、
うん、
バーバラのことをやっぱり気にかけてんのかなって。
まんざらでもない
って。まんざらでもなくて。
そんなとこある、うん、
ってた。
うん、ですんで、僕あの、そのシリーズで女性がどれが好きかっていうランキングした時、もうバーバラ多分ベスト3に入るんですよ。
ああ、がっちり握手ですよ。
好きなんですよ、僕も。
大好きですよね。
で、まあ、今まで4、5っていうのは、うん、その、女性からこう、主人公来るってなかったんですよ。5は結婚いうのはあるんですけど、
うん、
その、イチャつきの彼氏彼女にはあんまなかった表現がなかったんですよ。
うん。
あ
うん。それがちょうどその6をした時って、まあそれぐらいの同年代だったんですよ。
うん。
それでそういう女の子のキャラが言い寄ってくるっていう感覚がすごい僕気持ちよくて、
うん、
気持ちいいっていうか嬉しくて、あ、バーバラ可愛いなって思ってたんですよ。
ああ、そうなんですか、
うん。
男の人から見るとそう見えるんですね。私は、あの、バーバラって、
うん、
こう、好意は、ね、にじみ出ちゃってるけれども、
うん、
絶対自分からは言わない。隠してるつもりなんですよ、本人は。
うん。
はいはいはい。
で、もう、何か、例えばもう、まあ、主人公が、別のね、うん、女性の話だったりとか、なんか、お姫様とかの話になった時に、私は全然気にしてないからっていう、明るく振る舞いながら、陰で泣くタイプだと思うんですよ。
おー、いい。
で、絶対その、泣いてんだよ、落ち込んでんだよっていうのを、絶対、仲間には見せない。で、主人公は、それを、ちょっと気づいてるんですよ。
おー。
うん。強がってるんだろうなっていうのを若干感じてて、こう、なんだろう。うん、好意というかね、やっぱり、優しくしてあげたくなっちゃうのかなっていう。なんか物語ができてました、私の。
ああ、いいですね。
なるほど。ぜひ漫画読んでみてください。あからさまですから
。兄さんはもう当時もそんなに思わなかったわけですよね。
うん。なんで思わへんかって言ったら、
うん。
僕はもうターニアちゃんに夢中なんですよ。
なあ、あまあ、
うん、シスコンか。
だって実 あの妹じゃないって分かったから、これはもうターニアちゃんとくっつけるわと思ったの。
あ、うん。でもね、上のターニアちゃんって、主人公のことはそういうふうには見てないですよ、多分。
まあ、上のターニアちゃんはね。
うん。
うん。
あと、まあ僕その戦闘にも加わらんから、全然あんま思い出なかったんですよね、ターニア。
あ、まあまあね、思い入れって言ったら、ね、うん、そういうことになりますけど。
うん。
あ、ほんで、途中で止まってますけど。
ああ、それ脱線した。はい。
最初その、はいにした後、いつするって言われて、もうすぐってした場合やったけど、 次、うん、気が向いたらにした場合、
うん、
もう兄ったら冷たいんだから。でもあなたのそういうクールなところがたまらなく好きよ。うふふ。あなたの気がいつ向くか知らないけど、私待ってるから。
わ。
これ気が向いたらって言ってるのに、ここまで前向きになれるっていうところがすごいですよね。うん、
すごいですよね。ポジティブです。
ただの、ああ、めんどくさい女じゃないですか。
たまらなく好きよ。うふふって。
ちょっとストーカーじゃないですか。
そう、ちょっと怖いですね。B は怖い、うん。
で、ハッサンに話しかけると、うん、俺には女心がよくわからないぜ。で、ミレイに話しかけると、兄ったら本当は困ってない？で、バーバラが、気が向いたらって、クールっていうより、いい加減に聞こえるんですけど。
可愛いじゃないですか。
ここでも、こう、バーバラのちょっとね、ちょっとこの複雑な感じが見えますよね。
可愛いじゃないですか。
可愛いじゃない
ですか。あれ、アリさん、そういう、こう、ダメですか？
いやいやいや、これに関しては可愛いと思いますよ。うんうん、で、あとね、しないバージョンは僕も選んだから、確か言ったと思うんですけど、うん、今一応、まあ何を、兄の意地悪。きっともう兄には好きな人がいるのね。
うん、
でもランドに振られて、兄とも結婚の約束までしたのに振られちゃって、うん、私って一体何なんだろうな。うん、でも、慰めはいらないよ。中途半端な優しさは余計に悲しくなるだけなんだから。
うん、打ってて悲しかった。
違う、もうこれを、もうしないって言ってるのに、こんなことをうじうじ言われたって、お前が勝手に約束したよねって言い出した話やから。
いや、恐ろしい女っすね。
怖いですね、
うん。その会話の後のバーバラのセリフはないですか、やっぱ。
その会話の後はバーバラは、兄が今好きな人って誰かしらって。
わおいいっすね。
かわいい。
うわ、会話せずにちゃんとやりやがった。
うん、で、ハッサンは、これからは軽はずみに結婚の約束なんかするなよ、兄。で、ミレイは、気をつけてな、兄。不用意な一言は、人を傷つけてしまうわよ。
おほほほほ。
テスト出ます。軽く
重たいこと言ってますね。
そうですよ、テスト出ます。
はい、一旦入ってしてしまってるから、まあ、不用意に傷つけたっていうことですよね。
わあ、たったそれだけのとこにすごい、こう、会話を入れとんですね。
そうそうそう。そう
なんですよ。
この会話システムを、その、考えた人、いわゆるこのセリフを、テキストを考えた人ってすごいなと思うんですよ。
うん、
全部を理解してないと、この辺のセリフ出てこないじゃないですか。
ですね。
うん、
だ今回ほんまやっててね、すごいなと思いましたね。
あ、なるほど。
はい。っていうことで、で、次の大見出しが、やっと旅立つ。ここでやっと旅立つの許可が出たんで、旅立つわけなんですけど、まあ、ここからちょっとスピードアップしていきますけどね。
は
い
は
い、
そうですね。終わらず。
はい。最初の見出しが、MP いらずのイオラみたいなもんって言って書いてるんですけど、まあ、これは何かって言ったらブーメランを買うたと。うん、
はいはい、
うん、もう武器をほとんど買わずに拾ったコンボやったんですけど、
うんうん、
ここで初めてブーベラン買って、こう、MP なしでイオラみたいな火力が出たと。
はいはい。
で、次の魅力が、見覚えのあるあの男が、って言って、これはレイドック行った時に、戦士じゃない、王宮の、兵士に応募した時にハッサンがおったっていうやつですね。
ああ、はいはい、
うん。で、次の見出しが、買って知ったる試練の塔。これどういうことかっていうと、その後の、試験の時に、試練の塔に行ったんですけど、まあ僕が、こう、死んでしまったりとか、
うん、
なんやかんやで、結局3回か4回登ったんですね。
ああ、うん、そんなでしたね。
うん、っていうことで、まあ勝手知ったる試練の塔と、
はい。
いうふうに書いてるわけで、
はい
はい、うんうん。で、次の見出しが、距離の詰め方がすごい。これ何かっていうと、結局兄は兵士になれなくて、で、うん、その馬暴れ馬をね捕まえてきてくれっていう依頼を受けたから、
うん、
さあ行こうかって思って外に出たところでハッサンが追いかけてきて
はいはいはいはい、う
ん、でハッサンが俺も連れてってくれよって言ってい
やこれ特殊でしたよね普通は兄が成功してハッサンがついてくるというのが普通ですじゃん、うん、
うん
アニさんは結局失敗したんですよね、これ。
失敗しましたね。
ミッション失敗して、うん、その選択が僕すごいなと思って。
あれは結局ね、こう、いろんなバージョンを確かめようと思って、一回、城に戻って報告したりとか、
うん、
まあ、一回、いろんな試してしまったためにってことですね。
いや、僕、それ、そっちでも進めるんだっていうのを、ちょっと初めて知りましたね。
ああ、はいはい。
うん。
うん、まあ、それで、こう、もうほぼ喋ったことない、ハッサンが、ものすごい勢いで距離を詰めてくるんで、
うん。うん、
それの意味で、距離の詰め方がすごいと。
うん、
っていうことで。
そうですね。合格したハッサンから来るのがおかしな話ですよね。
ですね、うん。うん。で、いきなりこう、兄貴ずらしてきますからね。
本来は兄の方が、合格したんで、もうついてくるような感じなんですけどね、
う
ん。
はいはいはい。そうですね。うん。うん、じゃあここでちょっとね、ちょっと、ブレイクして、
はい、はい。
ドラクエ6あるある。一つ言いたいと思いますけど、
はいはい。あ、どうぞどうぞ。はい。
天魔の手綱で飛んでいるとき、うん、メニューを開こうとして、狭間の世界に行きがち。
わかる
わ。
ビューン飛んでっちゃうんですよね。
そうですね。ボタン一つで飛ぶんでしたっけ？
飛んでっちゃうから。
X ボタンでね、狭間行ってしまうんで、空飛んでるときにメニューを開く X ボタンを押したら、あれそんなつもりないなって。で、行ってしもうたら、穴に落ちんと戻ってこれへんから、結構めんどくさいんですよ。
はい、っていう。あ、そういうのがあったわけですね。
はい。っていうあるあるを挟みまして、
はい、はい。
続いて6の3。
はい。
大見出しが男二人旅っていうことで、
うん。
で、次の見出しがハッサンセンスあるやんと。
まあ、これはですね。
うん。これはまあ、ファルシオンっていう名前をね、暴れ馬につけたっていうところなんですけど、このファルシオンってね、まあ、天でも出てくるし、
うん
う
ん、
結構馬の名前とかね、こう、うん、言ったら、古代の神様の名前とかそんな感じに思ってたんですけど、
そう、剣の名前とかもありますからね。
いや、それ今回調べてみたら、剣の名前なんですよ。
ああ、そうだ、ファイアーエンブレムは確かファルシオンだった。
ファルシオン、剣の名前でしたね、確か。
うん。うん、
あれは、北欧のね、刀剣の名前でね、
ほうほうほう。
それが本間なんですよ。じゃあなんで、ハッサンはこの名前を付けたんやろうなと思ったんですよ。
お
うん、まあまあ、これに関しては答えはないんですけど。
お
なんか変やなと思って。ただまあ、名前的にはかっこええからええんやけど、
うん、
うん、ちょっと、後に飛ぶから、ファルコンと結んでんのかなと思ったんやけど。
あ、まあ、フォーが何でしたっけ？
フォーはね、パトリシア。
パトリシア。まあなんか、それも馬っぽいですよね。
あ、そうですね。
うん。うん、
で、パトリシアとエイトの、お姫様のやつ。
はいは
い。あれ、両方牝馬なんですよ。メス馬なんですよ。
はいはい。
で、このファルシオンだけがオス馬なんですよ。
そうだった
んですか。そうだったんですね、うん。
っていう、まあまあ、小ネタもありまして。
うん、特に意味がない、
ね。これに関しては意味がないんで、次行きますけど。
はいはいはい。
うん。その時にね、馬捕まえてきてくれって言われた時に、ピチさんがね、
うん、
こうドラクエでは馬といえばあれですねって言ったんですよ。
はいはいはい。
で、あれですねって、まあドラクエで馬といえば、まあピチさんが言いたいのは馬車っていうことだと思うんですけど、
はいはい。
で、僕がそれに引っ張るか飛ぶかですねって言ったんですよ。
うん。
で、僕はその時は、飛ぶっていうのは記憶になかったから、馬車のつもりで引っ張るかって言ったんですけど、はいはい、結果両方やったんですね。
あ、そうですね。
聞き直して思ったけど、うん、あ、俺すげえなと思ったんですけどね。両方やったわと思って。
うん。うん、こう飛びますからね、うん。
で、次の見出しがこう、先に行っちゃうピチさん。これ、なんか忘れたけど、まあなんか先に行ってしまったんでしょうね。
全くちょっと覚えてない
ですか。覚えてないですけど。はい、で、次が、ここはどこ？誰か教えてっていう。
ああ、上か下か分からないような状態でしたっけ？
いや、これはね、透明の状態でね、ダーマから降りてきて、
ええ、
サンマリーノに入ったんですけど、
うん、
透明やから誰にも話が聞けなくて、
ああ、そういうとこか、そこです。
ただ名前で、はい、街の名前が分からんまま進んだっていう話だと思うんですよ。
うんうん
うん、
で、このサンマリーノの話なんですけど、 次の見出しが、飼い犬が死にかけてるのに、神父を呼ぶっていう。
うん。
うん、まあ、これは、名前忘れた、ペルか、なんか、あの、蝶々の犬が、
うんうん、
毒を盛られて死にかけてるところに、
ああ、
うん、神父を呼ぶということで、
うん、うん、
うん。で、死にかけてんのになんで神父やねんって言ったところで、こう、毒結晶言えば、ドラクエでは神父でしょう、
うん、
と。
うん。
うん。っていう感じで、で、ここでね、またピースケさん情報なんですけどね。
はいはいはい。
ここでも話が進んで、後に、ジョセフが、メラニー、蝶々にメラニーが追い出されて、ジョセフが追いかけていくじゃないですか。
うん。うん。
で、その後、しばらく経って行ったら、もう、ジョセフとメラニーが街に戻ってきてて、蝶々がおらんようになってたと。
うん。
一つ話が飛んでるなっていうので、それをピスケさんが調べてくれたんですよ。
うん、すごいな。はいはい。
で、その、メラニーをね、結局、ジョセフが連れ戻してきたっていうところがあって、
うん、
で、そこで蝶々が居づらくなって、
うん、
で、さらに旅の商人に騙されて出て行ってしまったらしいんです。
はぁ、そんなことまで一応作っとったんですね。
作っとったんですよ。
うん、
全く知らずに進んでたってやつですね、これ。
ああ、
うん、
で、そういうのも含めて、次の見出しが詰め込みすぎの街っていう。まあ、これはサンマリーノのことですね。
うん。うん、
まあ、ここに、だこの、蝶々の話もあれば、
うん、
ハッサンの実家もあるし、
うん
うん
うん、ミレイユとも知り合うし、
うん、
船もあるし、
うん、
カジノもあるし、ルイーダもあるし、
うん、
もうめちゃめちゃ詰め込まれてるの。
また今と違って、あのスペースもちっちゃいですからね。
ちっちゃいの、ちっちゃいところにギュッと
さ、ギュッと。無駄がなくていいじゃないですか。
で、しかも最初に入った時には一つも話が進まんまま行きますからね。
うん、
はい、ドリカム状態って何でしたっけ？
次の大見出しのドリカム状態っていうのは、いわゆる男一人、二人、女一人っていうことです。
うん。
ああ。
これはミレイユが仲間になってからっていうことですね。
うん。
はいはいはい。
うん。で、こう、やたらと寝かせるババアっていう、まあ、見出しがありますけど、まあ、これグランマーズのことで、
うん。
もう話しかけるたびに寝かせると、
うん。
うん。で、結果こう、グランマーズのキャラとして、こう、寝かせるキャラと、料理がまずいキャラっていうのが、
うん、
まあ、
うん
うんうん、あると、うん。まあ、なぜこのキャラをつけたのかっていうのは謎やけど、まあまあ一応こういうキャラがあると。
うん、
はいはいはい、
うん。
で、次の見出しが、こう、何しに来たミレイユよっていうのが、まあこれは夢の雫を取りに行くときの NPC 状態のミレイユですね。
ああ、はいはい、
うん。全くこっちの言うこと聞かへん。で、勝手にルカにとかかけるやつ。
うん
うん、ルカニアとかのスクルタイとかなんかそんなんで。
うん、そう、MP が、なくなるやつですかね。
ですね。
うん
うん、次が、次の見出しが、冴えてるのハッサンよ、と。
うん、
これ何かっていうと、グランマーズの家の外に井戸があって、
うん、
で、そこの井戸の中におる人が、その月鏡の塔の話をしてくれるんですよ。
はいはいはい。
で、最初に聞いたときに、月鏡の塔って言われても、僕はさっぱりこう、なんかわからんかったんやけど、
ええ、
ハッサンがすぐにこう、ラーの鏡とちょっと似てるなと。
うん。
っていうことで、こう、ハッサン咲いてるなっていう。
ああ。
ことですね。これ、でも、ハッサンにこっちから話を聞いたから言ってくれただけで、
うん。
スーファミ版の時は、そのセリフはなかったから。
うん、あ、さっきの会話システム で生まれてきた部分ですね。
そうそうそう。多分ここでは僕多分ピンと聞けなかったはずですよ。ここで、ラーの鏡があるっていうことはね。
はいはいはいはい。
はい。で、次の装備を買わないスタイルっていうのが、うん、サンマリーノで、その、実体化できたから、装備変えるのに買わずに船に乗ってしまったっていう、まあ、話ですね、
うん
うん
うん。
ありえへんですね。
まあ結果良かったじゃないですか。すぐ次の街行けたんやから。で、次、6の4に入りまして、
はい。
大見出しがフラグ立て。フラグ立てですね。
うん。
見出しが進まないって書いてて、
うん。
こう、まあ、これは、 グランゼドーラじゃなくて、レイドック、レイドックを飛び越して、レイドックで、フラグを立てずに、次の街に進んでしまったために、
はいはいはい、
アモールの教会に入れないと。
もうこれ考察の内容言い方間違えただけじゃない
そこを考察とは考えない。まあ振り返りやねん、ただ、で、次の見出しがピンとくる兄、ピンとくるリアル兄ですね。
うん、
これ何かっていうと、結局、アモールでは進まんかったんで、一回レイドックに戻りまして、で、この、最初にこう、兄王子と似てるなって言ったやつにもう一回話しかけると、もう少しマシな格好してたら兄と見間違えてたかも、みたいなことを言ってて、そこでこう、ゲーム内の兄がピンと来たんじゃなくて、リアルな僕の方がピンと来て、で、貴族の服を思い出したと。っていう話で。
はいはいはい、
次、見出しがフラグが立ったっていうので。
うん。
まあ、これは結局、貴族の服着て、その城に潜入したことで、
うん。
ここでゲバンとかと会うわけなんですけど、トム兵士長とゲバンと。
うん。
で、ここでね、ゲバンがね、本当の兄王子なら、妹の名前を覚えてるはずって言って、うん、4択出すんですよ。
はいはい。
で、ここで、セーラ、バネッサ、クラリス、ターニアっていうのが出てくるんですけど、
うん、
ここで、聞き直したらね、ピチさんがね、鳥肌立ったって言ったんですよ。
なれる
か。こっちが聞きたいわ。
全く思い出せんすわ。
な、多分ここに、正解があると思ったんでしょうね。で、
もうそれは話、うん、僕のはそこで鳥肌立っただけで終わったんですか？
そう、なんでかは言ってくれなかったんですけど。
ちょっと後また聞いてみます、僕も、うん。
で、ここでね、僕はターニアの名前しか知らんからターニアを選んだんですけど、後々妹の名前はセーラなんですよ。
はいはいはい。
だからセーラやったらどうなんのかなって、正解してしまうじゃないかと思ったんですよ。で、どうなるんでしょうねって言ったら、こう、まあ、ピーさんもわからんみたいな感じやって、
で、
今日収録にするにあたって、ちょっとこれ調べてみたんですよ。どうなるかなって。はいはい、だから、こう、サイトに書いてたんが、セーラを選ぶと、妹の名前が変わるらしいんですよ。
なるほど。
セーラの場合、バネッサかクラリスになって、バネッサを選ぶとセーラかなんかになってっていう、妹の名前が変わるシステムらしいんです。
おー。で、
絶対外れる。
あ、なるほどですね。
うん。で、大体の人がわからんからターニア選ぶっていうことで、
うん、うん。
だからほとんどの人がセーラって覚えてるんです
よ。なるほど。
公式的には、じゃあセーラではないですね。
でもね、漫画はセーラ。
漫画はセーラでしたよね。
うん。だ一応セーラが、正解じゃない？正解というか、公式じゃないですかね。
ああ。
うん。ただ、どのバージョンもあり得たっていうことです。
なるほどね。
うん。
わあ、すごいな。凝ってる、凝ってますね。
すごいですよ、このドラクエ6っていうのは。
うん
うんうん、で、次の大見出しがアモールですね、
うん。うん。
で、見出しが、ここがあのアイテム発祥の地だったのかっていうね。
うんうんうん、
アモールの水ですね。
アモールの水。これ、ミルハさん気づいてました？
はい。
それもシックスを
し、はい、ですが。逆に他のゲームで、だからアモールの水出てきて、うわーってなりました。そう
ですよね。もうここでも出てる、ここでも出てる。
うわーってなりますよ。うん。
アモールってなんかそういう人でもあったんかな
ずっと来たんですけどね、あの水がまだって。
ですね。多分、10で久しぶりにできたんじゃなくて、9でも出なかったかな、これ。
うん、
出ましたよね。ねえ、
うん。だって、なぜ引っ張るんかはわかんないですけどね。うん、まあ、薬草よりちょっと強いぐらいですかね。
で、手に至っては、上薬草も、特薬草もあるしね。
うん。
な、
うん、
かぶってるのにね。うん。
ここまでそのアモールの水を引っ張るんかまではわからないですよね。
うん。
うん。で、次の見出しが、しかし、不思議な力で書き消された。まあ、これは、アモールの北の洞窟で、イリアとジーナのイベントの時に、ホラービーストを倒した後で、リレミトで出ようと思ったら出られないと。
うん。
うん。これ、 出られないっていうね、まあ、理由は一切語られないんですよ。このイベントクリアしたら、実際中入っても出れますんでね。
はいはいはい。
まあ、要はシステム的な話で、出口近くでイベントがあるからっていうことだけですよね。
ちょ、それ言っちゃいけない言ったじゃないですか。
これはそれ以外説明しようがないんで。
まあそうですね。ですね、うん。
で、ここで僕のね、一つちょっと思いついたことなんですけど、
は
い、聞き直して思ったのが、ホラービースト戦でね、
ね、
こうなぜかミレイユがね、混乱させられまくるって言ってたんですよ。
ああ、はいはいはい。うん、
で、それは、こう、ミレイユ何しに来たんや、いう話で終わったんやけど、こう、一番混乱させられたあかんやつが、っていうのを言ってたんやけど、
こう、なんかあったんですか？
聞き直して思ったら、
ええ、
イリアとジーナの話で、ジーナが混乱して、イリアを刺し殺したじゃないですか。
うん、
殺してないけど。
ああ、はいはいはい。
それの再現なんですよ、これ。
はあ、
ミレイユを混乱させて、兄たちを攻撃させようとしてるっていう、ことを含ませてるんかなって、僕これ聞いた時に気づいたんですよ。
ちょっと鳥肌立ちましたわ。
でしょ？
ほんとほんと。
かなりの確率でミレイユだけ混乱させられたんで。
そう言われたらバッチシですね。
でしょ？これ気づいた俺すごいと思うんです
よ。まあでも、大学はそう思って作ったんでしょうね。
まあそういう
こと。でも気づかんですね、普通。
うん。
ただね、ただね、スーファミ版の時はなかったらしいんですよ、これ。
あ、
なぜなかったかっていうと、ミレイユには、状態以上に耐性があったんですよ。
ほうほうほうほう。
だから、多分混乱はさせられなかったと思うんですよ、この時は。
うん。
だからやっぱりその辺をやっぱり見直して、直したわけですね。
そう、
直
した。DS 版で、そういうのを、うん、一切なくしたらしいんですよ。体制を。人間キャラに関しては。
そういう細かいとこ改善するともっとするとこあったと思うんですけどね。
うん。ですね。で、それで、ここではミレイを混乱させられやすくしたっていうのは、多分ちょっと含ましたんちゃうかなと。
ああ、です。そう言われて間違いないですね。
うん。はい。で、次の見出しが、ここは、ここは夢、それとも過去みたいな感じで、
うん、
いわゆる
こんがらがってくる
ですね。まあ、僕らはあの時ね、過去のイリアとジーナを助けたから、
うん、
過去の話やと思ったんやけど、まあ、後々、うん、あれは夢やったんかみたいな話はしたんですけど、
うん、
過去やった場合ね。
うん、
過去の改変してしまうわけやから、現在も大きく変わってしまうじゃないですか。
うん。
やけど、現在は特に変わってないんですよ。目覚めてからも。
うん。
っていうことは、過去に戻ったんじゃなくて、あれはジーナの夢の中に入ったっていうだけなんですね。
うん。
うん。
で、その、夢も同じ夢を、イリアも見てた。あの洞窟、北の洞窟にじいさんがおったでしょ。
うん、
そこで、こう、夢で、見たために、イリアもアモールにやってきたと。
はいはいはいはい。
うん、要は、この夢の中で殺したと思い込んでた、
うん、
イリアを、実は殺してなかったんやと。
うん。
うん、こう、それを兄たちが、気づかせてあげたっていうことで、過去改変せずに現在を助けたっていう感じですね。うんう
んうん、なるほどですね。
うん、ただ、あの時にね、夢の中でね、
うん、
ホラービーストにね、イリアは襲われとったんで、
うん、
殺されてたんちゃうかなと思うんですけど、あの状態やったら。
うん、
まあまあ、それはいいとして、
はいはい。
まあ、一応夢の中で助けたっていう話ですね。
うん
う
んはい、で次の大見出しが月鏡の塔、
うん。
で、見出しがシャドウ、強い塔と。
うん
面白いこと言って
た、ね。まあ、今気づきましたわ。
うん。まあ、シャドウが強かったっていう話ですね。まあ、要は、
はいはい。
物理攻撃が通らんかったんで。
うん。
うん、で、次、HP1 のモヒカンが棺桶2つを連れてますが、っていう見出しなんですけど、
ええ、
まあ、これは兄とミレイユが死んでしまった状態で、うん、死にかけのハッサンが、バーバラを見つけて、バーバラに話しかけてるっていう。
うん、
そのすごいシュールな状況を表してるんですけど。
うん、
ここでね、こう、なぜバーバラが、ここにおったのか。
うん。
ゲーム内で語られてるのは、その、ラーの鏡の情報を知ったんで、ラーの鏡に自分が映るんじゃないかと。
うん。
っていうことで、ここまで来たらしいんですけど、
うん、
この時点でバーバラのレベル2ですよ。で、一応、その自分、兄たちも、
うん、
透明の状態で敵に、エンカウントしますんで、
敵は見えるんです
ね。モンスターからは見える。
うん、
なぜバーバラはここまで来れたのかっていう、まあ、この疑問はあるわけですね。
はい、
うん。
でね、バーバラについてなんですけどね、
はい、
カルベローナをね、封印したのはグラコスじゃないですか。
うん、
で、カルベローナが封印された時に、バーバラの魔法力が強すぎたために、
うん、
その、封印されずに飛ばされてしまったと。
うん。
で、それ、それによって下の世界に飛ばされたって言ってるんですね。
うん。
ここでね、グラコスがね、カルベローナを封印したのはいつなのかっていう疑問なんですね。
うん。
ゲーム内でちょこちょこ語られてるのが、まあ、ザム神官とかその辺がね、語ってるところもあるんで、少なくとも50年以上前なんですよ。
うん。
うん。
だその時にバーバラは生まれてるんですよ。
お。
バーバラ17歳説は、ここで崩れるんですよ。
え？
え？
っていうことは、
ええ、
バーバラの年齢はもうちょっといってると。ただ、
はいはい。
精神体でしかない、
はい、
カルベローナの住人たちは、
うん、
年齢を取らない、もしくは取る、時間が長い、
うん。
なかなか成長しない、
うん。
と考える方がいいかなと。
うん、そうでもしないと、キュンキュンがなんか嫌じゃん。50のおばあんにキュンキュンしようということになるじゃないですか。
おばあん言わない。
ああ、そうです。
うんうん、まあ、もしかしたらこれは僕の考察が間違えてて、もうちょっと違う理由があるかもしれないですけど、うんうん、まあ、ちょっとそういうふうなことも考えられるなと。
はいはい、は
い。いうことですね。
はい、はい
はい。で、次の見出しが、ハッサン、そっちじゃない。まあ、これは、AI が噛み合わずに、こう、ルカに入れたのに、そこに攻撃しないハッサンにイラついたって話ですね。
うん。
うん、で、次の見出しが、グランマーズ、ありがとう。これは、話しかけたら、DS だけの、実装されたやつらしいんですけど、別の世界にっていうルーラーポイントができたと。
ああ、はいはいはい、
うん。はいはい。
うん。これに対してグランマーズありがとうって言ってるわけですね。
なるほ
どね。うん。で、次が6の5。ようやく6の5やけど。はい。で、大見出しがダンジョン攻略。
うん、
見出しが、また知らないキャラが増えた。うん、これは何かっていうと、こう、上の世界の、
うん？
ちゃう。上の世界の、レイドックで、話しかけたらね、
うん、
若い王様が実はシェーラだったと。
うん。
うん。また、何も解決せんうちに、またシェーラとかわけわからん、人が出てきたぞ、ということで、こう、混乱してるってことを表してるんですけど、
うん。うんうん、
この若い王にどういう意味があるのか、わからないんですよ、うん。なぜ若い王なのか。
奥さんが若い王になってましたね。
そう、若い男になったんですよね。
うん、
あれって漫画は関係ないですね。入れちゃいけないですね。
まあまあ、漫画はどうでしたっけ？
覚えてない。それ語ったって気したんですけどね。
いや、語ってなかったと思う。
語ってなかったですか？
うん。
漫画も若かったですよね。
漫画も若かったですね。
うん、
これ、もう、考えれる理由としては、あくまで下の世界の人の夢なんで、
うんうん
うん、若いイケメン好きが、形に現れたんかなとしか、
うん、
もう、そうとしか考えれないんですけど。
あの当時、イケメンっていう言葉ありましたかね。
はい、それは今つけたんですけどね。若い男前が好きっていう。
うんうん、
はいはいはい。
で、後に、旦那の方が、そのイケメンに入るじゃないですか。うん、なるじゃないですか。
ええ。
まあ、若い男に憧れて、その若い女の子のケツ触りたいと。
はいはいはい。
っていう願望が現れたのかなと、うんうん。まあまあ、うん、それぐらいしかちょっと理由が見つけられなかったんですけど。う
ん、ああ、強引っすね。はい、はい、
で、次の見出しが何を言っとるんだ君は。まあ、これは、あれですね、シェーラが、実は、無道こそが、王なのです、みたいなこと言ったから。
もうわけわからん、
ね。わけがわからんっていう話ですね。
うん、うん。
で、次が、ダンジョン死闘編。まあ、これが、無道討伐に行った時の話なんですけど、う
ん、はいはいはいはい。
この時のパーティーが、兄、ハッサン、ミレイユ、バーバラで、バーバラだけがレベル2なんですよね。
そこがおかしいですよね。
あ、でもここまで戦闘する場所なかったですよ。ルーラルーラで行くから。
おお。
まあ、まあまあそんな感じで、こうとりあえずバーバラが死にすぎたと。
はいはい。
いう話ですね。はいはいはい、うん。で次の見出しが死亡フラグ。
うん。
まあ、これはシェーラがラーの鏡を兄に渡すシーンなんですけど。
うん、
まあ、明らかになんかあるんやろうなと思ったら別に何のことはない。ただ単に兄に渡しただけっていう。
うん。
もう、レイドックで渡しとけよって話なんですけどね。うん。で、次の大見出しが魔王討伐ですね。
うん。
うん。まあ、一応ね、ここまでね、あんまりネタバレせんとこを思って、ずっとこう見出しにはね、あんまりそのまま書かんかったんですけど、まあ、いわゆる、無道討伐のことですね、
うん
うん。うん。で、見出しが、やがて世界を支配する者の言うことか、する、うん、することかですね、
うん。うん。
これ何かというと、兄の、戦闘中にね、兄の声色で、ガンガン行こうぜっていう。
はいはい。
その直前のセリフで、やがて私は世界を支配する者だって言って、戦い始まったら、ガンガン行こうぜって言って、こう、味方の作戦変えるっていう。
しょぼい攻撃。
しょぼい攻撃。
いや、でもよう、その時までよう勝てましたよね、こうスムーズに。
ああ、そうですね。
結構強かった、本当イメージがあったんで。
ああ、いや、ここはまだ上の世界の無道やから。
ああ、そうかな、上か。
そうでもない、うん。うん。で、ここで勝って、まあ、無道がね、その後も、はっはっは、また会おうとか言って去ろうとしたところに、ラーの鏡当てたら、うわーとか言って、えらい可愛いなっていう、いうシーンですね。
うん、あ、どじっこい言ってたところですね。
そうそう、
ね。
まあ結果王様やったから、まあそれはまあ中身はそんなんでも別に良かったんですけど、
うん
うん、で次が、大見出しで討伐後っていうことで、
うん、
で、見出しがその下りいるっていうやつで、これはレイドックに帰った時に、この、うん、一旦、牢屋に入れられるんですよ。あ、下のレイドックかな、
うん
うん。うん。下のレイドックいたときに、偽物まだ来たなって言って、牢屋に入れられるんですけど、うん、すぐに間違えてました言ってくるんで、
うん、
そのくだりいるかっていう話、
うん。
で、次の見出しが、外で話す意味あるっていう。まあ、王様がこう、急に小声でね、
うん、
話があるんで外に来てくれとか言って、外に話、行って話すんやけど、
大した話じゃなかったですね。
大した話じゃなくて、無道をね、倒しに行ってくれというだけの話。
うんうん、
で、要は自分がね、最初に無道を倒しに向かったとき、討伐に向かったときに、船の中でね、もやがかかって、うん、で、そこで、まあ、倒れてしまったと。
うん、
で、兵士に連れて帰ってもらって、気がついたら夢の世界で無道になってたっていう話をしたんですけど、
うん、
うん。それが聞かれたくないんちゃうかっていうのをピッさん言ってたんやけど。
はいはい、はい。
まあまあそんな別に聞かれてもええやろと思うんやけどね。うん、夢の世界やからね。うん、
ああ。
うん。で、普通はね、こう、上の世界、夢の世界、上の世界っていうのは、みんな本人の願望とかね。
うん、
うん、
まあ。そういうのが現れてるんやけど、このレイドックの王様だけは、こう、多分、呪いみたいな感じで、無道にされてたのかなと。
うん。
一人だけ悪夢を見支えてたっていう感じですね。
うん、
はいはいはい、
うん。で、続いて、これは、ゲントの村に向かう途中なんですけど、見出しが、ケダモン可愛い、しかしっていうやつね。
う うん、うん。
ケダモンが戦闘中にいきなり爆発するっていう。ちょっと衝撃的なシーンなんですけど。
ああ、かわいい顔して、ドーンですね。
うん。うん、ここでドラクエ6あるあるをもう一個。
お、第2弾ですか。
はい。第2弾。はい。
ドラクエ10でストーリーを教えるとき、サポに話を聞こうとしがち。
それはあれだけ、アニさんじゃない
だからね、もう話聞かなって思ってしまうんですよ。ドラクエ10のストーリーやってるときに。つい B ボタン押してしまうんですよ、
ね。はい、癖でしょ、もうそれ。
癖ですね。あ、こいつらサポやったって思ってしまう。はい、でまあそういう話です。
はい。
はい、続いて6の6に入ります。
はい。
大見出しで幻灯族ということで、見出しが王様の頼みや、王様の頼みやでっていう。うん、まあ、王様が書状を持ってきたのに断るっていう。
そうですね、信じてくれるんですね。うん、
で、次の見出しがププ、変わった名前だねっていう。まあ、これが、うん、チャモロの名前を聞いた時の、バーバラの反応ですね。うん。うん、で、ここでね、チャモロがね、初登場の時に、普通に家、蝶々の家を出て行こうとした時に、チャモロが帰ってきて、で、一言目でね、おじい様の言っていた通りでした、って言ってるんですよ。
うん。
何かを調べてたと。
うん。
何を調べてたんかなっていうのはまあ語られてはないんですけど、
うん。
まあもしかしたら無道の城のことについてちょっと調べてたんか、
うん。
うん、まあ、もしかしたら僧侶になるための何かを調べてたのか。
うん。
うん、まあ、漫画で言うと、ちょっとね、サイドストーリーなんかもありましたし。
はいはいはい。
うん。まあ何かがあったんやろうけど、そこについては語られてないっていうセリフですね、これ。
うん。
うん。で、次の見出しが、アーレサンドゥ・マーキャネーハイ・キサントベシテ・パラキレ・ベニベニ・パラキレっていう。
何でしたっけ、これ。
これは船ね、建物の中にある船を川に、ね、落とすための魔法です。
ああ。
呪文、うん。これで、
神に落とすね。
うん、神 の船が起動したっていうことで。
はいはい、
うん。で、次の大見出しが無道の島。
うん。
で、ここで、見出しがどうしたバーバラ。
うん。
うん。
うん、
来ましたね。ここの話ちょっといろいろしたいんですけど。うん、
はい。
もう見出し全部言ってしまいます。次が兄の仮説。
うん。
まあ、兄の仮説はね、バーバラがついてこんかったっていうので、
うん、女の子とか言ってましたよ、ね、
女の子の日当たんちゃうかっていう。うん。
大、うん、下品ですよね、ほんと。
で、さらに、次のその笛は何やねんっていう見出しがありまして、
うん。
まあ、ここまで一くくりでちょっと話したいんですけど、
うん、
まあ、ここが、もう、ドラクエ6の最大の謎だと思うんですよ。
うんうんうん、
で、一番最初に、ミラさんが紹介してくれたブログで書いてたのが、うん、バーバライコールマスタードラゴンかっていう説。
うん、
っていうのを、僕は、その、プレイ前にチラッと見てたんで、
うん、
このシーンになった時に、実は、そのことを、言ってるんかなって思ってたんですよ。う
ん、ただこの。そこはマスタードラゴンじゃないですよね。
まあ、マスタードラゴンではないけど、ドラゴンっていうことで、うん、黄金の、ドラゴンが来るじゃないですか。
ね、
だから、これもバーバラかなっていうのは想像してたんですよ。
はいはいはい。
うん、
ただ、収録当時はね、そこまでは言わんとこう思って言わんかったんですけど、
ええ、
まあ、そのためにね、はい、女の子の日とか言ってたんですけどね。
あ、なるほど。わざと言ってたんです
ね。わざとですよ、もちろん。
あ、もう本気で思ってたんです
よ。わけないよね。うん。で、まあ、実際はどうなのかっていう話をしたいんですけど、
うん、
まずね、先に言っとくと、小説版では、
はい。
バーバラがね、一応、笛で呼ばれるドラゴンだっていうのは言われてるんですよ。
あ、小説じゃないですよ。小説でもうそこまで言うとんですか、うん、
言ってるんですよ。まあ僕読んでないけど、うん、一応調べたら書いてたんですよ。
ああ、はいはい、
うん。で、漫画版でどうかっていうと、
はい、
バーバラは笛の音に反応するんですよ。
うん、
反応するの、
うん、うん。ミレイユが吹いた瞬間、ピクンってするんやけど、
うん、
もう次のシーンでドラゴンが現れるんで、うん、それがバーバラかどうかまでは明言されてないんですよ。
あ、い、そのパーティーの間にいかんかったのは、なんかのお次かなんかの言葉でしたっけ、漫画は。
いや、なかった。
なかったでしたっけ。
そうでもなかった。
なん、調子悪かったんで、あれなんでいかんかったんでしたっけ。
もう言ってないと思う。
ただ単に。
うん。どうしたんだよ、みたいなことを言われてるもん。うん、何も言わずに、うん、ごめんっていう感じ。
はいはいはい、はい、
うん。そこで、ゲーム内でもそうやけど、ミレイは、あの、物分かりが良くて、
うん。
うん、あの、分かるわ、みたいな感じなんですよね。
うん。
うん。で、どういうことかっていうことなんですけど、
うん。
先にね、
うん、
あの、この、リュウブエのこと、ちょっと、リュウブエについての情報をね、サイフーリーさんからいただいてましたね。
はいはい、おー、はいはい。
ルビス、あの、海の中にいてるルビスですね。
うん。
のところに行くと答えてくれますと。うん、で、うん、ルビスが、武道がいた島には幾度となく悪魔が住み着きました。
うん。
あの場所には闇の力が集まりやすい何かがあるのかもしれません。
うん。
そのため私はかつてある笛を作っておいたのですが、巡り巡ってその笛が役に立ったようですね。と、言ってるんですね。
うん。
で、この時の、バーバラに話しかけると、もしまたあの島に別の魔物が住み着いても、私たちがやっつけちゃうからねって。で、ミレイが、確かにあの島の邪悪な気配は普通ではなかったわね。で、ハさんが、あの笛のおかげで、武道の居城に行けたようなもんだからな、ルビス様には本当感謝してるぜ、って言ってるんですよ。
うん
うん、さあ、ここでどうか、ということなんですけど、
うん、
ここだけ見るとね、まず僕はバーバラで間違いないと思うんですよ。
はい。
ついてこなかったわけやし。
うん、
ただ、なんでミレイユは物分かりが良かったんか。
うん
うん、ミレイ知っとるような感じですよね。うん、
ってなると、バーバラはミレイユにだけは喋ってたのか。
まあ、女の子ですね。
うん、生きたくない、こう、ドラゴンになる姿を見られたくない。
そうですね。あの、うん、好きな兄の前で。
うん。もしかしたらその。好きかどうかは知らないけどね。
やっぱりその、優になるわけですからね。うん、女の子が。
うん。
もしかしたらその、優になるときに服がバッて脱げて、こう、優になるかもしれないじゃないですか。
うん。
その可能性もあるわ。
まあまあ、ありますよね。
うん。
でそういうのもちょっと恥ずかしいというか、やっぱり見られたくないかなというのもあるかもしれないですし。
うん。
ここ本場、ちゃんと言ってないですもんね。うん、そう、皆さんの想像にお任せしますよみたいな感じですね。
うん。うん、ミルハさんはどう思います？
私、ちょっと極端な、
うん。
で言っていいですか？
はいはい。
あの、小説も、私漫画も、読んでないんですけれども、
うん、
私がもう、やりながら勝手に妄想してたストーリーは、
うん、
実はバーバラもフロ、ミレイユも、
うん、
同じ、そこの無道船までの冒険を何度も何度も繰り返してんじゃないか説があって。私の中で勝手に作ってもら
う。はい、
タイムリープ説、
はいはい。それは僕も思いました。
うん、
はい、どうぞ。続けてください。
続けてください。あ、だからこう、その主人公と出会って冒険を始めて、うんるまでに、
うん、
何言ってんだ？うん、なんかこう、何度も何度もそこだけをループしてるのかなと思ってたんです。
あ、
うん、あとね、あとね、うん、ちょっとあれしちゃうんですけれども、関係ないかもしれないんですけれども、ムードを討伐する目的が、あるメンバーとないメンバーっていませんか？例えば、まあ、主人公とかハッサンは、本体が分離されてしまって、それを取り戻すために、
うん、
まあ、現実の世界に戻るためというか、まあ、うん、合体するために倒したいじゃないですか。
うん、はいはい、はい。
もしかしたら、チャモロは、まあ、その一族の、ゲント族の、なんか使命というか、その、あるじゃないですか。で、ミレイユって、
うん、
果たして、目的として、無道をしたかったのかな。
うん。
なんかこう、仇っていう、なんかこう、あれがないじゃないですか。ミレイユとあとバーバラですね。
それは、やっぱり、魔王じゃないですか。 この世を支配しようとしてる人類の敵っていうことでいいんじゃない？
バーバラ的には、
うん、
むしろこう分かれてた方のが上の世界と下の世界で分かれてた方のが自分はその今まで通り暮らせるわけじゃないですか。その夢の世界っていうか、まあ、下の世界の人だから上の世界の子だから、
うん、
倒してしまって上の世界をこわなくなっちゃったら彼女行く場所ないじゃんって思ってたんですよね。
なるほど。
ミレイユとバーバラの目的がちょっと分からなかった。だからこの二人だけはこう何回も何回もそこを繰り返してんのかなって。で、その目的のある二人が来たから、
うん、
その先に進むムードを倒した後、先に進むストーリーが始まったのかなと。いうのを私がもう、私の中で作って、盛り上がって。
でもそうだよ。バーバラがその、あんまり行く気ないか、感じになるのは、なんかその絵も、なんかわかるような気しますね。その話聞くと。
うん。
やっぱりだからバーバラは乗り気じゃないのかなと。
うん。
いれば今のままでもいいってね。
なるほど。
うん。すいません。妄想
で。いやでも、こういういろんな想像をさせるためのあれですからね、これ。
俺がなんでね、ループしたかもしれんって思ったかっていうとね。
うん。
ええ。
ここだけのシーンでドラゴンが出てくるなら、ほんまにバーバラが、その、ドラゴンっていうことで、その実態を隠したかったっていうことでいいんやけど、
うん、
プロローグでドラゴン出てるんですよ。
うん、
あれの説明がどうしてもできないんですよ、
うん。
あの時点でバーバラとは知り合ってないんですよ。
うん、
ってなると、うん、その、何回か、ここの世界線をぐるぐるしてないと、
うん、
あこでバーバラがドラゴンで出てくる説明ができないんですよね。
うん。
っていう風に考えて、じゃあ、バーバラじゃないんじゃないかって考えると、一番簡単に説明ができるんですよ。で、簡単に説明しようと思ったら、バーバラの、その、じゃなくて、カルベローナの意識体の集合、いわゆるバーバレラ様の、生み出した何か、上の世界ではなく、下の世界まで到達できる竜っていう形の何か、それがそのルビス様の力で呼び出せるようにした何かっていうことで、説明すると簡単にはいくんですよ。
なるほど。
うん。もう、バーバラ本体ではないって思えば、いいんやけど、ここで一つね、引っかかる情報を見つけましてね。
はいはいはい。
2014年のね、DQ10TV でね、
はいはい、
堀井さんが、
はいはい、
あのドラゴンはバーバラであるという設定もあったって言ってるんですよ。
あ、うん。
それ、
うん、
僕も別のサイトで、
見ました。
言ってますね、うん、堀井さんが、
うん。
最初の設定ではバーバラがドラゴンになるというのもあったんですけどもねっていう、話をしてるのがありますね、
うんうんうん。っていう設定があったっていうことは、もう、うん、もう本人が言ってるから、
うん、
そういう風に作ってるんですよ。
うん。
うん。
それを明確にさせるかしないかいうのを最終的にまで、なんか、あれでしたよね。
あそこではね、堀井さんはね、みんなに自由に考えてもらうためにって言ってるけど、
うん。
僕はちょっと違うなと思うのは、
ええ。
この段階、下の世界の、この段階で、ムドを倒しに行くときに、この黄金の竜が出てくるっていうところで、バーバラが変身するっていうんやったら説明はできるんやけど、
うん。
プロローグでも出してしまったために、説明ができなくなったと。だから、ここの説明全部カットでええんちゃうかってなったと思うんですよ。説明ができなくなったために、
うん。
もう、無理やり、濁そうと、なったんじゃないかなっていう僕の中の結論。本来ならバーバラやけど、バーバラでは説明つかんから、濁した。
ちょっと矛盾が発生するということで。
そうそうそう。
まあ、どうですかね。そうあ、僕はそうあってほしいんですけど
ね。まあ多分、バーバラで間違いないとは思うんやけど、そのつもりで作ってるはずなんですよ。
うん、
やけど、どうしても説明がつかんと。
うん、
っていうことじゃないかなっていう。
ここがモヤモヤですよね、モヤモヤの。うん、
多分、ここまで来て語られない、本、うん、真相が語られないということは、
うん、
そうじゃないかなと。
ですから、その、リメイクの時に、
うん、
この辺がはっきりするんじゃないかっていう期待も込めて、シックスのリメイクがものすごい、こ
う、
期待値が高まっとった、はい、出る前は、
う
ん。それが出たら出たで、まあ、そのままだったんですよね。
あ、一ついいですか、思い出した。
はいはい。
リメイクで思い出したんですけど、このシーンなんですけども、
うん、
実はリメイクの CM の、そのさっき言った実写の CM って、このシーンが再現されてるんです。
はいはいはい。
見たことあります？
ない
です。
覚えてない。
ちょっとメモってあるんで、で主人公が、まあ、その崖から、幻の大地を見て、
うん、
怖って聞くんですね、
うん。
で、ミレイユ役が幻の大地ねって説明するんです、
うんうん。
で、ハッサンが、俺は覚悟ができているぜって答えるんです、
うん。
俺は覚悟ができているぜっていうハッサンを、バーバラがチラって横目で見た表情とか、この間が、
うん、
なんかこう複雑な表情をしてるんですよ。みたいな。
ほいほいほいほい。
うん、これはなんか意図があるのかなとか。これも、その私のその妄想の一つの材料になったんです。バーバラ的には乗り気じゃないんですよ。う
ん、
ああ、なるほど。
うん、そう。一回見てみてください。YouTube にしかあります。
外人がやってるんですね。
そうそうそうそう。それの長いバージョンですね。
ほ
う
ほうほうほうほう。う
ん、そうなんです。バーバラの演技がもう絶妙なんですよ。
なるほど、
うん。そうなんです。はい。
はい、
ぜひ、まあ、ぜひ見て。
そうですね。まあ、ここは、三者三様の説を持ってるということで、
うん、
あと一つね、この島着いた時に、
うん、
朽ち果てた船が、一艘あったと思うんですけど、あの時はね、僕収録した時には、確か王様が船で来てるから、その船かなとか言ってて、ただ、あ、でも兵士に連れて帰ってもらってるから、ここにあんのもおかしいな、みたいな話をしてたんですよ。
うん、
で、あれの答えが僕聞き直して出たんですけど、
はい。
まあ、さっきも言った通り、プロローグで来てるじゃないですか。
うんうんうん。
兄が。兄たちがプロローグで乗ってきてる船だなということが分かったんですよ。
漫画でもそれで言ってますよね。
それなんですよ。
俺
がひらめいたのに、漫画で簡単に書いてあるんですよ。
私たちが乗ってきた船よ、みたいな。
船よ、みたいな。おい、俺それひらめいたんやけど。
何年も前に書かれてましたね。
ドヤ顔で言われへんやないかと思って。
あ、よかったです。そこでドヤ顔で言わんで。
言わんで。気づいてよかったと思って。うん、あとね、兄とハッサンとミレイユが、三人でね、最初プロローグの段階で来てるんですけど、三人だけじゃないというのが、武道の城に向かう途中にね、骸骨がありまして、
ああ、はい、はい。
そこで王子様どうぞご無事でっていう書き置きがしてあるんですよ。
はいはい。
っていうことは、ある程度兵士も連れてきたのかなと。
うん。
うん、
でないと、ここにこう書いてるのはおかしいなと思う。
うん。
うん、っていうところで。で、次の見出しが、今回の兄はちょっと違うぜっていうのは、まあ、倒せたっていうことですね。
うん。
うん。